今日の、メッセージの、テーマは、私たちは落胆しませんという、テーマです。以前、私の恩師の、元千葉、バイブルバプテスト教会の牧師が、昇天されたときに、葬儀において、牧師夫人が、私は負けませんと、繰り返し証しをしていた言葉を心に残って今も聞こえてきます。パウロはそう証ししました。キリストを信じた者はそう証しできると、パウロは私はではなく私たちはと告げています。どうしてそう証しできるのかを共に確かめましょう。コリント人への手紙の第2の4章の16節だけを拝読してお祈りいたします。第2コリント4章16節ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。天の父様、主の励ましのお言葉、生徒の証しの言葉を今読みました。人生には困難がつきませんが、しかしそこで失望し倒れてしまうのではなく、希望を持って生を全うできる、その秘訣を今日改めて私たちの心に刻ませてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロはこのように証ししています。彼はこのコリント人への手紙でもう自分の足りなさや弱さ、そしてもうダメだと思った経験を証しします。時に祈りが答えられないではないか、もうダメかと、立ち直れないんでないかという経験もしました。しかしそれでもなお行き詰まることがなく、倒れることがなくと証ししています。今日はこの短い箇所から、私たちも落胆しません、そう言える確信をいただいて、この1週間、そしてこれから先歩んでいきたいと願っております。どうして私たちは落胆しないと言えるのか、その理由は、第一に、内なる人は日々新たにされているからです。今お読みしました16節の後半に、たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていますとパウロは証しします。その前に、冒頭に彼はですからと前の部分を受け継いでいます。弱く価値のない自分を神様は愛して救ってくださった。十字架の犠牲によって罪を許し、 キリストにあって罪に死に、新しく作り変えてくださった。そして清く傷のないものとして神様に立たせるために完成に向かって導いておられる。そしてその結果、神様の恵みが自分だけでなく多くの人々に広がり、感謝があふれて神様の栄光が現れるようになるのですと、パウロは15節までのところで証ししています。短くまとめるならば、神の恵みによって与えられた救いが恵みとなり、感謝となり、神の栄光に至るというのです。15節にそうありますね。すべてのことはあなた方のためであり、恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから、落胆しない。そうパウロは告げています。しかし、厳しい現実もあります。外なる人は、衰えます。もう最近鏡見るのが、苦手で、ああやっぱ私たち年取ったなと、自分の、妻のことはさておいて、自分は、子供の時代と変わらないような気分でいますけど、鏡を見るともう愕然といたします。先日写真を送ってくださいと言われて久しぶりに撮ったんですけども、写真はごまかせませんね。よりとしなみです。パウロはすで、に、もう60代迎えていたとされています。当時はそれほど長生きできませんから、もう人生の終わりに差し掛かっていました。伝道旅行の困難、また迫害、諸教会への心遣いで肉体も精神も傷んでいたと彼は証ししています。しかし内なる人は日々新たにされています。内側では私たちのうちに住んでおられるキリストの命がますます強く輝いていくのですと彼は証ししています。外側は確かに衰えていきますね。赤ちゃんの肌は美しいです。柔らかいです。でも、青年期を過ぎるとでしょうか。でも10代でもですね、赤ちゃんの肌に比べると負けてます。そして、徐々に年輪が刻まれていきます。しかし、私たちはキリストを内に宿すときに心は衰えていかないのです。その、輝きは、練り清められ、磨かれた輝きです。金は、鉱石として取られたときにはまだ輝いていませんけども、るつぼで溶かされて不純物が除かれると輝いてきます。また鉄、鋼は熱く熱せられ、土で打つほどに強靭になっていきます。 私たちは人生の試練を迎えます、老いを迎えますけども、それはこの金や鋼のように私たちが清く強くされるための神様の取り扱いなのです。第一ペテロの一章の七節、修法にも見書きしてありますので、見ていただけますか。第一ペテロ一章七節、信仰で試されたあなた方の信、試練で、試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストのが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。とある通りです。落胆しない第二の根拠は、後に苦難が軽いと思えるほど、言えるほど重い栄光をもたらすからです。第二コリントの四章の十七節をお読みいたします。第二コリント四章十七節、私たちの一時の軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。苦難の結果もたらされるものは栄光、栄誉だと聖書は告げます。まあ、栄光というのはなかなかその言葉は具体的なイメージを抱きにくいかと思っています。この2週間にわたって栄光は喜びや感謝や希望や称賛が溢れることだとお話ししました。嬉しいね、感謝だね、そして素晴らしいねと、そう喜び合える、これが栄光です。これは具体的な栄光の光景をイメージしていただければと思います。そして栄光にはこういう意味があります。隠されていた素晴らしさが表される輝きです。競技の、優勝した時の、光景を思い浮かべていただきたいんですけども、お互いに良かったと抱き合って褒めたたえる、観衆は拍手喝采する、これが栄光のイメージですけども、その栄光は選手たちが長年鍛錬を、心も体も鍛えた結果、表されるものです。人知れず、鍛錬を重ねて本番に臨みます。そして競技においてその素晴らしい精神と体、肉体が素晴らしい成績を収めます。隠された素晴らしさがあらわにされるというのはそういうことです。神様は私たちを内側から清めていかれます。ご自分の清さに預からせるために試練を与えられます。先週も引用いたしましたけれども、ローマ人の手紙の 5章の3節と4節を読みいたします。新約聖書304ページです。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。試練を通して私たちは磨かれていきます。また、旧約聖書の終わり近くにありますヘブル人の手紙の12章の10節、新約聖書の454ページです。神様の取り扱いについてこう記されています。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父、これが神様ですね、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。これが試練の意味です。パウロは先ほど申しましたように、信仰の苦難は後の重い永遠の栄光に比べれば比べようもなく軽い、また一時的であると証ししました。重いという言い方が栄光、旧約聖書の栄光を表す言葉の元の意味なんです。栄光とは重いと。固く立って揺るがないものです。朽ちないものです。栄光を金の輝きに例えるならば、この価値ある金属、ほんの少しでも価値ある金属が大量にあって、そしてもう揺るがないんですね。そして一粒ではなく大量にあると、その輝きもまばゆいばかりです。この輝く金も放っておくとその輝きは鈍ってきます。しかし死から与えられる栄光の輝きは永遠に続き、ますます増していきます。また試練は一時的、栄光は永遠に続くのです。試練には必ず終わりが来ます。神様は私たちに天国を用意してくださいまして、イエス様を信じる者は誰でもそこを目指すものとされました。その時に人生のロークは報いられるのです。新約聖書の一番終わりにありますヨハネの黙示録の21章を開いていただけますか。新約聖書516ページです。そこにこう約束されています。21章の3節4節を読みいたします。私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。天国にはもう悲しみがありません。苦しみがありません。栄光だけがあります。第2コリントに戻っていただけますか。第3の点は、私たちは 見えないものに目を留めて歩みます。だから屈しないんです。外なる人もそうですけども、見えないものは一時的、そしてすみません、見えないものはいつまでも続きます。ごめんなさいね。見えるものは一時的なのです。世界は見えるものを追い求めます。しかしこの世界は見えないものから作られて、そして見えないものの方が尊いと聖書は教えています。もちろん見えるものでも素晴らしいものはたくさんあります。しかしこの世のものは朽ちてゆくのです。この世の、富、また、財産、財産の富は同じですね、そして、この世でやり遂げたこと、そして、気づいたもの、育んだものはいつまでも続くことはできません。より良いものにとって変わります。見えるものは儚いのです。若さはいつまでも続くでしょうか。生涯は、人の生涯はいつまでも続くでしょうか。そうではありません。しかしこの世界に見えないものがもたらされました。今は目に見えませんけれども、やがて現れて永遠に立つ神の国です。神様は救い主を、見えるところでは弱いもの、価値のないもののように送られました。イザヤ書の53章の冒頭にこうあります。読みますので開かなくて結構です。53章1節から3節、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか。彼は死の前に飛行梅のように這い出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼は尊ばなかった。しかしこの方のうちに神の素晴らしさが宿っていました。見ない神の栄光、それは取りに足りない形で表されました。キリストはしもべとして来られ、私たちを顧みてくださいました。私たちに仕えてくださいました。そしてご自身の尊い命を十字架で捧げてくださいました。それは、イエス様の清さにおいては他の死刑囚と違っていましたけども、見えるところは同じでした。しかしこの十字架と復活によってすべての人に救いがもたらされました。また神様は無学の普通の人たちを用いてこの十字架の福音を伝えさせました。そして 神が私たちのために死んで蘇られた、この福音によって全ての人に永遠の栄光への救いが広がったのです。イエス様は神の国をからし種に例えられました。それはからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。自分がたとえ小さくとも弱くとも汚れていても、神様の恵みは尽きることがない。そこに目を留めるときに私たちは豊かな恵みの中にいつも歩むことができます。そしてこの神様の恵みがやがて大きく花開くことを、そして全てのことが益となっていることを信じることができるのです。こうして主を信じる者はこの世の困難や老いの試練の中でも落胆しません。内なる人は日々新たにされており、今の時の苦難は永遠の栄光をもたらす。そしてこの見えない恵みは永遠に続いて完成していくのです。私たちも見えないものに目を注ぎましょう。その時私たちもパウロのように屈することなく歩むことができます。たとえ今目に見えなくとも、神様は私たちに命を犠牲にされるほど愛しておられます。そして決して見捨てることなく守り導いてくださいます。すべてのことを益と変えてくださいます。この確信を持って歩みましょう。天の父様、どうか私たちをあなたの恵みのうちに、希望のうちに歩めるものとしてください。イエス様の名前によってお祈り出します。